急げ映画館。
はい、このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。今回キネマの神様が選んだ作品は
Once Upon a Time in Hollywood、
こちらについて語っていきましょう。
よろしくお願いします。
2019年アメリカ映画、映画スターへの転身を目指す元テレビ俳優のリック・ダルトンとそのスタントマンのクリフ・ブースは固い絆で黄金時代のハリウッドを生きていた。そして1969年8月9日あの事件が起きるというお話です。
それではテンション聞いていきましょう。ザ・クリス・ナイダー、最もハリウッドで贅沢な日常系。
おお、ちょコピペしようかな。こたつ伝わったよ。いや好きっす、好きです。おまけさん好きです。おまけさんじゃないですよ。
なんか映画ってすごいですね。
お
なんか映画って奇跡を起こせるかもしれないですね。夢ですねみたいな。
お、
うん、よかったです。
はい、タンタン、
タランティの作品では一番好きだなって思いました。
おーマリペ、
今回見てないです。
今回見ていないということで、今回マリペはね、僕らのネタバレの感想は聞きたくない、
うん、見るから
見るか ら,
るから
これは、ね、それなしで見たいと、
うん、途中で離脱すると、
はい、
これ宣言をしておりますので、
はいはい、あのネタバレなしのところまで聞いてて、
はい、ありがとうございます。
以降ちょっと
そうです、ね、
すっと消えますんで、
すっと消えるということでございます。
はい、
はい、でも監督はですね、クエンティン・タランティーノさんです、
うん、
皆さんご存知ですかね。
名前だけ知ってます。
いやもうね、
もう代表作とかめんどくさいからいっぱいやってますけど、まあでも9作目なのでね、
うん、
まあ本来的にはね、まあ、10本撮ったら引退するって言ってる人ですから、
うん
うん、全部見たらいいと思いますね皆さんね。
9本しかないから
全然見れますね、
うん、撮った9本、
うんうん、
サクサク、まあ制作とかねいろいろあるけど、
うん、
で主演がね、まあ2人いてね、レオナルド・ディカプリオ、うん、
おお、
これも皆さん知ってるんじゃないですかね、
yep.
っていう人とブラッド・ピット、
うわ、おお、
これは知ってるんじゃないですか。
特に言うこともなく、
ね、特に言うことないんだけど、
うん、
実は共演したことがなかったっていうね、
うん、
それはだって一人いたらもうね、
うん、
それだけで絵が晴れるわけですから、
うん
うん、2人出てきちゃって大変な贅沢、
お金かかってますね。
お金かかってますよこれ。
ただね、タランティーノ作品には、うん、あのどっちも主演級で出てると
、ね、はい、イングロリアスバスターズと、
うん、ジャンゴですね。
ジャンゴね、うん、ジャンゴ出てましたね、うん、まあ、あとあのマーゴトロビーがね、
うん、
出てます。さあということで、皆さんからいただいたメール、こちらの感想をね中盤あたりでねご紹介させていただきますので、その後ネタバレに入っていこうと思います、
はい、
そして、マリペはいなくなるということでございます、はい、さあそれまではネタバレなしで話していきましょう。さあどうですか。
なんか本当に映画ファンとか、
うんうん、
まあやっぱ映画好きな人の多かれ少なかれ、
はい、
あなんか贅沢な時間を与えてもらってるなっていう感じはすごいしましたね。なんか尺が2時間40分で、まあ、まあまあ長い方ですけど、
はい、
でもやっぱその時間感覚短く感じましたし。
短かったな、
うん、
体感で言ったらもうちょんでしたね。
まあ、なんかよくある90分ものとか、
うん、
そんぐらいの
90分ものぐらいに、
う
ん、
そうですね、
感じたか。でもまあなんか見る人によるとやっぱり長ったらしく感じる人もいるみたいな感じもあったとか ね、
まあ、いわゆるそのドラマというドラマが、
うん、
そうなんですよね。
さっきね、
うん、
言ってましたけど、ね、
日常系だって言ってましたけどね、
うん、
確かに言われてみればそうだなって。
そう
で、前半どころじゃないですね。もう本当に終盤になるまでストーリーらしいストーリーがないんですよね、
うん、
ドラマが、
うんうん、
なので関係性とかね、まあ、ある種群像劇的に見せていって、
うん、
こう何の絡みがあるのかなレベルのね、
うんうんうん、
っていうか何の話に向かってってんのっていう、
うん
うん、ところが楽しめるか楽しめないかっていうのは多分今までのねタランティーノ作品の、まあ、うん、会話部分とかね、
うん、
てかこの人会話が面白い人っていうのはまず一個ありますから、
そうですね、
何でもない会話がなんでこんな面白いんだとか、
うんうん、
へ
え、うん、
見たことないんだよねタランティーノ映画。
あ、なるほどね。でもそういうところで有名になったんですよ、もともとね。
でそれを真似しようとして退屈になってるやつがいっぱいいるっていう、
なんか、うん、そうフォロワーいっぱい出たけど、
間違ったフォロワーがいっぱい
出た。難しいんだよね。だって
難しいよ、
退屈な日常会話をしてるのは退屈な日常会話をしてるので、タランティーノのものでも、うん、でも退屈な日常会話って なんかいいよねっていう、うん、この感覚が新しかったから、
はい、
いいよねにできるセンスがなければそれは退屈な会話だなっていう
そうなんですよ。そこがある監督、
うん、
あとライムスター歌丸さんが、はい、あのおっしゃってる通りね、まあインタビューもされてましたしね、
はいはい、
それも踏まえてって話ですけど、やっぱり音楽の使い方とかもね、本当サンプリング的っていうかね、うん、はいここでそういう感じ、はいそういう感じ、これつなぎ方とかもね、もう気持ちいいんですよね、
うん、
もう ブツって切れたりして、おいっていうのもね、うん、外しとかもあったりするんですけど、うん、だからやっぱね心地よい時間がずっと続くっていうのは本当にこれザックリ・スナイダーさんが言った通り、日常系見てる時と変わんねって今、うん、今思いましたね、
うん、
そうだからなんかテレビとかで、うん、もう要は いわゆる作業系 BGM 的な、うん、だってずっと流しててもいいぐらいの、
あ、
うんうんうん、
いいね、
う
ん、
そうそう、だからあの感じでもっと2倍3倍4倍のものがあってずっと流してればね、毎日ね、うんうんうんうん、みたいな、
そうそうそうね、
どう思う、いや本当にだからちゃんとしたプロット、要はいわゆる主人公がいて葛藤して解決して終わりですみたいなものを基準として考えるならば、確かにそのタランティーノの好きっていう部分をバッて省いた時にこの映画が いかにこうちっちゃくなっちゃうかっていうところを見れば、うん、確かになんでもないことなんだけど、
そうだよね、うん、これブロットとかだって作った俺とかだったら、
うん、
あこのシーンいらねえや、あこのシーンいらねえやってどんどん削っちゃうもんね、これ
そうそうそう、うん、30分ぐらいになっちゃう、
本質関係ないよ
この話
そうそうそうそう
なっちゃいかねない、
うんうん、ただやっぱなんか本当にバランスがうまくて、そのいわゆるリック・ダルトン、うん、この主人公のディカプリオが演じてるリック・ダルトンの葛藤とかはちゃんと描かれてるんですよ、は
いうんうんうん、
でもそれを日常の中に落とし込んでるから、
うん、
なんか群像劇にできるというか、
うん、あそうね、うん、そうなんです、ごめんなさい、主演がねリック・ダルトンさんっていう、
うん、役名でね、あのディカプリオの
実在の人なんですか、
いやいないです、
ではない、
はい、あの
けど、
うん、あの実在の人とじゃない人、架空の人が入り混じってるんですよ、そのこの話
だから あれなんですよ、タランティーノのもしもシリーズなんですよ、
うん、
もしもこの時代にリック・ダルトンがいたらっていう話です、
ね、ああ、
う
ん、そうなんだ、
うん、
まさにな
るほど、
うん、そうだ、最近もしもが多いのかな、だからジャンゴボスもしもだし、ね、イングロも、うん、もしもだしねっていう、
確かにね、
そうそう、だからそのもしもで続いたあの主演の2人でもまたもしもやるみたいな、
ね、あもしも3部作みたいな、
もしも3部
作
みたいなね
でまあそのリック・ダルトンとね、でそのリック・ダルトンのスタントマンとして、要は影の人ですよね、
うん、
で贅沢にブラッド・ピットなんですよそれは、
うん、えリック・ダルトン自体は
ディカプリオ、
ディカプリオがやってて、その影を
そう
ブラッド・ピットがやって
る、クリフ・ブースが、
うん、
そうなんですよっていう贅沢な
影扱い、
いやもう、そう
影扱いだけどね、
影扱いだけど影じゃ
ない、この影がね、うん、アホードかっこいいし、
そうだね、
いや、やばいですよね、
うん、あのファッションとかは本当にマリッペがちょっとあんまり分かんないけど、まあ、多分好き、シャロン・テートとか、
あシャロン・テート
とかの、シャロン・テートは実在の人ですけど、うん、シャロン・テートとかのあの感じとか、これ好きなやつじゃん、
まあ、きっと好きでしょうね、
うん、
だってあのその事件知ったのって、私あのローズマリーの赤ちゃんを見た後にいろいろ調べてて、
なるほど、
知ったっていう話なんですけど、
うんうん、まあ、そうですね、ロマン・ポランスキーも出てきますね、
うん、
あのぐらいの時代感好きでしょうね、
うんヒッピーとかはどうですか、
いや違うな、
まあ、そうでもないですね、
そうでもないです、
だから時代感はもうちょっとずれるんだけど、きっと、うん、こういうなんかまだヒッピーとかじゃないファッションだから、シャロン・テート側はそういうのは好きかもしれないね、うん、
要はハリウッドセレブのゴージャスファッションみたいな、
そうそうそうそう、時代感的にはね、多分あんまり好きじゃないんじゃんっていう、だから映画もだんだんアメリカンニューシネマとか流行る時期とかになってくるよね、
あ、
うん、
あなるほど、そう
そう、暗黒期の、
まあ、暗くなっていくとこですもんね、
そうそうそう、ではあるっていうね、う
ん、いやでもただやっぱブラッド・ピットって、うん、あかっこよかったんだなって改めて再認識される映画でしたね、
あのねブラッド・ピットはねかっこいいです、
やばいっすよ、ね、いやもう半裸であのアンテナの修理してる時、ジー、はい
は
い、ジーパン履いて、
うん、
エドウィンの CM かと思いましたもん、
そう、ね、やってましたからね、
やってたけど、
そう
そうそう
なんかそれで結構日本でも人気じゃないですか、うん、エドウィンやってたっていうので、
うん、
何の作品できたんだろうね、ファイトクラブとかかな、
ミスター&ミセス・スミス、
いやいやいや、いやあの僕がめっちゃ認識してんのは、うん、あの金曜ロードショーで死ぬほどやってたトロイとか、
ああそっか、それも対策系だったね、
その時めちゃくちゃかっこよかったんで、
なんかジャンヌダルクとか、
そうそうそうそう、
なんか
ああいう感じ、
うん、ああいう感じ、
ああいう感じ、ああいう感じの
事実の人にいてもおかしくないよねぐらいの感じ。
私初めてブラッドピット認識したの、ソフトバンクの CM。
あまた CM
出てたかも。
なんかただ道を歩いてるだけなんだけど、うん、この人めっちゃかっこいいって思って、
う
ん、
ブラッドピットはかっこいい。
あ、
うん、ブラッドピットの筋肉の感じどうですか今回の。
そういう話はもうしないことにしてるから。
あ、そうなんです。
でも私の中でブラッドピットずっと丸いイメージだったんですけど、
ちょっとわかんない、
なんか幼い顔してんなみたいなイメージだったんですけど、今回のブラッドピットこんなかっこよかったんだと思ってすごい見直しました。
あ、じゃあ役柄かもしれないですねそれは。
そうさ、
ミスター&ミセス・スミスとか、まあ、アクションはかっこいいんですけど、
うん、
雰囲気はこの人丸いなみたいな印象がなんとなくあって、うん、輪郭とかなのかな、
なんかね、うん、
まあ、でもかなり年齢は感じさせますけどね。
そうですよね。でも逆にそれで魅力が増したなって私は思って。
あ、なるほど。
いや忘れてたよ。
何？
オーシャンズシリーズじゃないですか、日本で有名だったの。
あ、そうか、そうか。
でもその
後、あ、そういうこと、
その後か、
うん、まあでも多分一番最初はやっぱセブン、うん、
あ
ですね、
セブン
の頃にバーンっても主役であれして、その後も結構主役級のやつをずっと続けて、うん、ブラッド・ピットなんかがもうすごい台頭してるって感じがありましたね。
そっからまたフィンチャーもあれだもんね。
そうそうそうそう、
あれだもんね、ブラッド・ピットがもう一回再フックアップしたんだもんね、フィンチャーを、
うん、
もうエイリアンでズオーンってなってる、もうやだってなってるフィンチャーをよろしくお願いします監督っていう感じで。
なるほどね。で自分で会社立ち上げてますもんね。
で今プラン B だから本当に映画人なんですよね。
そうですね、
ブラッドピットって、
うん、
ね、だってもうアカデミー賞を取る映画を制作する人ですからね。
何出してますもんね。
だからね、うん、ハリウッドといえばはブラッドピットだったかもしれないし。
なるほど、
うん、っていうぐらいとても魅力的、う
ん、映画人の都ですもんね。
はい、でした。
はい、
マーゴットロビーどうでした？
マーゴットロビーってあれですよね、なんか10代っぽいテンション持ってますよね、なんか横浜
でティーンっぽい、
そうそうそうそう、
無邪気な感じはありますね。
なんか良くも悪くもというか、
う、
ね、年齢より若い感じがする。
そこが苦手ですね。
うん、そう、だからなんかあの無邪気さはなかなか出せないよね他の人に。やっぱね、
うん、そうね、
うん、だからすごくチャーミングで魅力がある。だからそのあんまり知らないけど、シャロン・テイトのこととかもともとね、あ、マーゴット・ロビーがやって本当に良かったなと、
ね、
シャロン・テイトっていう存在しかね。
あ、やっぱこの作品やっぱ映画についての映画でもありますから、
うん、
映画見るシーンいっぱい出てくるじゃないですか、うん、
ね、いや最高でしたね。
あ、いろいろ良かった、
ね、うん、劇中劇の連続みたいな感じ
で、ね、そう、まあ、個人的にはまあもちろんシャロン・テイトのも良かったけど、
うん、
まあ、ドイラジ的には、ね、うん、ピカチュアパパさんからいただいた大脱走、
うん、
大脱走
は見とくとちょっといいですねみたいな。
そももしもシリーズですね、
うん、
もしも大脱走の主演がリック・ダルトンだったらっていうパターン最高ですね。
最高だし、しかもその映画はないけどね、この映画の中にも実は
ないです。
ただの妄想だった
けど、同じシーンを 4,5 回ぐらいやるじゃないですか、
うん、いいね、
うん、
だから俺は大脱走もスクリーンで見たこともなかったから、
うん、
おー、うん、絶対面白いわっていう、
うん、
あ、そうだから、うん、これ多分、ね、内容に関係ないところで言う、はい、だになるから言えると思うんですけど、やっぱね今回、
うん、
この映画は本当に、あ、俺 IMAX で見たんですけど、
あ、いい、
お、これはね大画面で 見た方がいいっすよ。でって思ったのが、
うん、
そのシャロン・テイトが映画館に入る、自分の主演映画を見るっていうね、うん、シーンがあるんだけど、うん、そこがやっぱり大画面だと、
うん、
今の自分たちのそばにいる実在の人とそのサイズ感と近くなるから、
うん、
自分たちが今シネコンなんだけど、
うん、
と地続きにスクリーンの中に映画館があって、要はあの映画館に入った感じになるの、自分も一緒に、
うん、
あのシャロン・テイトと一緒にっていうのがめちゃくちゃ体感で感じれるので、だから多分本当にあのシーン見るを感じるだけのために最大級で大画面で見た方がいいと思います。
正解。
本当正解ですね、うん、もうあのシャロン・テイトのあの感じ、
うん、
一緒でしたもん、もう同化してましたもん、うん、
あ、
ちょっとニヤニヤしながらスクリーン見ても
、うん、
あ、
気持ちいい時間ですよね。
そうそうそうそう、だからシャロン・テイトの後ろついてってる感じがすごくするっていうか、うん、会場の暗闇とあのスクリーンの中の暗闇が一体化する、なんか融合する感じがすごくあって、
うん、
あれやばかったっすね。
あ、やっぱ大画面で大きさとかにやっぱり絶対にこだわってるしね、絵とかも、
うん、
本当に当たり前だけどね、捨てカットがないというかね、
うん、
あー、なんか全部じっくりこう隅々ね見ていきたいなみたいな気になる、
うん、いやもうだってあのハリウッドの通りを車で走るだけのシーンのためだけに、
うん、
あのハリウッドの1969年の通りを全部再現したんですよ、
うん、
あ、全部も規制して
やばいね。
やばいですよ。映画ってやっぱ贅沢するもんだなってすごい思って、
あ、なんかそれを取り戻そうとしてる感じはありますね、
うんうんうん、なんかもう本当に全然無駄なことでもスクリーンでかけちゃおうよっていう被害がやっぱ見えた感じがして、
うん、
なんか救いというか本当にやっぱありがとうございますって感じでした。
うん、ということでじゃあマリッペはここまでということで、
ここまで、
あ、すいません、
はい、
なんか
すいません、ありがとうございました。ということでじゃあ皆さんからいただいたメールを紹介してからネタバレに入っていこうという感じです、はい、じゃあ皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ早速ご紹介していきましょう。ラジオネームサハルさん、私は60年代の映画などの文化にはあまり詳しくなく、タランティーノ作品もパルプフィクションとキルビルボリューム1しか見たことがなく、個人的にタランティーノは5話が多いので嫌いな監督です。
お
で今回は率直な感想ですが良かったです。ディカプリオとブラッドピットのコンビのイチャイチャ感は大好きですし、シャロンテイト演じたマーゴトロビーの美しさには文句のつけようもありません。なおかつ劇中ではブランディという可愛らしい犬が大活躍しており、個人的に可愛らしい犬が大活躍する映画は問答無用で傑作認定するので、本作は間違いなく大傑作だと思います。シャロンテイト殺人事件という残酷な史実に対して、映画というフィクションの力で対抗し、フィクションであれどシャロンテイトやその周囲を救済しようとしたタランティーノのあふれんばかりの映画愛を感じずにはいられません。不満点を挙げるとすればブルースリーの扱いがややひどいと思いましたが、実際のところめちゃくちゃ鼻柱が強そうだからそういうこと言いそうだし、そういう態度の人かもと自己完結しました。とはいえブルースリーについてはクリフとのバトルシーンの後にクリフが立ち去ろうとした後にブルースリーちょっと待てお前なかなかやるな、ま、今度またやろうなクリフにやりのワンシーンがあればブルースリーの顔が立てられたのに、やっぱりこういう気遣いがないからタランティーノあんまり好きじゃありません。
あれ
結局好きじゃないということですね。
2.3点しました。
ラジオネーム頭脳少年さん、2時間40分という長さも69年のハリウッドという特別な瞬間と、シャロン・テトが殺された8月9日に迫るという吸引力のおかげで飽きずに見られました。不満点があるとすればチャールズ・マンソンをもっと見たかったです。彼が逮捕後発売されたアルバムを昔買って聴いていたので、彼の演奏シーンなどがあればなお良かったです。あと終盤クライマックスシーンのクリフがこれでもかとマンソンファミリーの頭を強打するシーンはタランティーノのシャロンテート殺人事件の怒りが感じられて良かったです。
うん。
ラジオネームシャロンテレトミロさん、タランティーノがまたやってくれました。面白かったです。タランティーノ流の鎮魂歌なんでしょうね。大脱走をまた見たくなりました。
これなりますね。
ラジオネームゴグトラさん、初めてお便り書きます。ゴグトラです。お仕事中にところどころ聞いてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お仕事中で大丈夫なんでしょうかね。
なんか運転中とかそういうことじゃないですか。
映画本編の感想は他の人に任せるとして、ブルースリーネタをタラちゃん映画は時々ブルースリーネタをぶっ込んでくれるんで本当にありがたいです。ワンハリ劇中に出てきたブルースリーは何やらクソ生意気な中国人扱いで、リー信者としてはちょっと残念。しかも知らない人にはブラピ様の喧嘩を吹っかける規制を上げる変な人の印象がついちゃうんじゃないかなと心配です。ですが実際かなり差別されてたようなので、あのぐらい大口叩かないとダメだったんじゃないかなと。まあそれよかスティーブ・マックイーンよりも出番長いし、何より演じたマイク・モーは変なモノマネでなく仕草とか喋り方をよく研究したようで本当にいい感じでした。なるほど。さらにワンハリに便乗企画でシャロン・テイト出演のサイレンサー第4弾、破壊部隊レキンクルーですね、現代はが CS で見れました。へえ。この作品ブルース・リーが空手アドバイザーとして参加、ワンハリでもちらっと出てましたね。一部主演のディーン・マーティンのスタントダブルやってんじゃないかなってシーンを発見。グリーン・ホーネット、こちらは1966年から67年時代の横蹴りアクションを確認したので、おそらくそうじゃないかと思っています。というわけでタラちゃん映画は元ネタはこれみたいな広がりが楽しめるので、ブルースリー映画見てくれる人増えたらいいな。最後に一言、あの時期ブルースリーはあちゃーって実は言ってません。ではラジオネーム前田直樹さん、今作はラストまで実にゆったりとした時間が流れる作品で期待外れの打作かと思いました。おー、しかしラストの展開に思わず声を上げて笑ってしまった。全てはここに達するまでのお膳立てだったと思いました。ちなみに鑑賞後に聞いた某ラジオの監督インタビューで、監督の意図がよくわかり、ラストまでの流れがより深く理解できました。パンフですが見に行った映画館で売り切れていたので入手できませんでした。
あらら。
ところがここのね収録現場にはザックリ・スナイダーさんが買ったとおぼしき、
はい
パンフがあると、
はい、
これちょっと確認後でしたいですね。ということで皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあどうですか、
あのゴグトラさんのブルースリーネタ、
はい、
でこれあのパンフに全部書いてあるんですね。
へえ。
お
う
お
う。そう あのブルース・リーが当時グリーンホーネットとかで、うん、そのやってたとかっていうの、うん、ってかそもそも要は元ネタの宝庫みたいな映画じゃないですか、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、
っていうのがもう全部パンフレットに記されてるので、
あ、いいパンフレットなんだ。
じゃあ、何ですか、レディープレイヤー1みたいな感じ。
そうそうそうそうそう、うん、元ネタはこれ、元ネタはこれ、なるほどなるほど、チクイチ書かれてる感じ。
そういうの映画ファン好きだもんね。
いや、前田直樹さん、はい、あれですね、
他の映画館行ってね、まだ買えるんじゃないかなっていう、うん、い
や、もうぜひ。あ、でもこれ俺、うん、その公開してから、うん、その次の週にドルビーで見に行ったんですけど、はい、その時に買ったやつなんですね、うん、で、ちょっと先週行ってみたら、うん、売り切れてました、やっぱり。
おお、じゃあ再入荷。
そう、再入荷待ちだね。
なるほど、うん、結構ぜひ手に入れてほしいと言ってました、
うん、映画ファンはもう、ね、
ちなみにおいくらなんですか。
こちら確か800円とかじゃないですか。
あ、安っ
ね、結構こう
良心的な、
ね、うん、厚さがなかなかある、
ね、なかなかある、
850円とかそんぐらいです、ね、1000円はいかない、
いいですね、う
ん、あと町山さんとのインタビューもガーってガッツリ載ってるんで、
うん、
これは意外にいけますよ。
町山さんもインタビューしてたんだ、なるほど、うん、
あと映画秘宝編集部の方の元ネタはこれみたいなのを解説してくれるやつが、
てか多分もうそのパンフレットが秘宝っぽいよね、うん、
確かに
大きさといい、
そうそう、これ表表紙が、うん、いわゆるその映画のポスターになってるやつで、はい、うん、で裏がこれ、うん、まさにこう1970年代の映画風のポスターになってるっていう、う
ん、の感じになってると、
うん、
なってますね、
うん、
っていう感じで、
っていう感じで、
はいはい、
だからでもブルース・リー、僕もじゃブルース・リーの話になっちゃいますけど、俺もやっぱ燃えよドラゴンとか見てて、うん、見てる感じのブルース・リーっぽいなって思ったのと同時に、うん、やっぱりどうしてもちょっと本当にうまくやってるモノマネの人ぐらいの感じに見えちゃったんだよ、ね、
そうそうそう、僕もどっちかっていうとそうで、うん、どんな人が演じても、
まあね、
ブルース・リーのやっぱパロディーにしかもう見えないっていうアイコンにすでになっちゃってるので
難しいね、
難しいんだよ多分、
なんか難しいね、どこまで寄せるか寄せないかの塩梅は、うん、なかなか決めらないねこれね、
そうそうそう、う
ん、あとなんかやっぱりそのこれ実際のブルース・リーはなんか喧嘩負けたことないらしいんですよ、うん、なのでその
だからそこら辺でなんか身内とかも怒ってるのかな、
うん、もうちょっと拮抗してもよかったかな感は、
何かロジックが欲しかったよねそこに、
そうね、あそこそのまんまね、あのぶん投げられてみたいなんで、うん、何もなかったからその後だ
単に最強に強い人みたいになっちゃってたから、
うん、ブラピーをね、
そうそうそう、うん、じゃなくて運が良かったとかの演出にすればよかったのかなと思って、
うん、拮抗しながら、
そうそうそう、うん、例えばうまい具合に転んだらいい感じになっちゃったとか、
うん
うんうん、何かのタイミングで振り返ったら当たったとか、
うん、そうね、もう撮影始まるよみたいなが声聞こえて、うん、おーっとなったらバーンみたいな、
そうそうそうで終盤のね流れも、うん、そういう風に見えるシーンもあったから、そこに合わせてもよかったのかなって気はしますけどね、
まあ、まあ難しいね、だから、うん、でもまあ終盤のためにっていう部分でもあったしっていう、だから要は、うん、なんだっけ、ブルース・リーっていう誰もが知っているです、はい、ある種の世界最強的な人にも勝てるというか、うん、存在として置くから、その後のところで例えばなマンソンファミリーのいるあそこのところとか、はい、行く時の緊張感とかね、
うん、
こっちも危ないけどお前らもブラフィに手出すとやばいんだぞとかの緊張感を出すとか、ね、で最後とかのまあ、クライマックスシーンとかのある種のベロンベロンでも余裕でぶっ殺せるみたいな、
うん、
そういうために置いてるんだろうなとは思うけどっていう、まあ、
それはそうだね、
確かに、
いやそれはそうなんだけど、
まあ、にしても、うん、犬も強すぎっていう、
だから犬がもう、うん、ダイナーの菊池雄みたいになってるんですよ、ね、
まさに、ま
あ、見てないから分かんないですけど、
はいはいはい、お前行けっ
つ、うん、いやでもそれはあれなんですか、やっぱ相棒だから、そのブラピのパートナーとしてはあれぐらい強いっていう、
ブランディですからね
なんかね、
うん、ブランデーみたいなずっしりと構えてる感じが、餌あげるシーンとかもすごい印象的じゃないですか、う
ん、
ターンをす
なんかね、
ものすっごい時間かけて餌あげる
スポンスポンみたいな音
自分が食べるまでは食べさせないみたいな、
うん
うん、
そうなんだよね、うん、
そうそう、でも要は一緒に食べるっていうのである種の対等さとかも見えるしね、
あるんだけどね、うん、でもなんか焦げた鍋っていうかね、
はいはいはい、
鍋の中にね吸い殻ポン入れたりしてね、はいはい、やっぱフード描写的には悪人なんですよね
確かに、
うん、 そのディカプリオ演じるリック・ダルトンも相当いろいろもうポイ捨ても多いわ、もう飲んでたコップもポイするわ、うん、鼻の音ズロズロ鳴らしまくるわ、もう全体的にね俯瞰表現たっぷりなんですよねまあ
その感じがいわゆるその大物俳優の感じっていうか、うん、そのやっぱそのそういう態度こそが実はいい意味でそれっぽさを出してたっていう時代をやっぱタランティーノが、うん
まあ、なのか逆に、うん、そだから結局落ちぶれてきてるっていうことがそういうところに出てるぞみたいな、
あ、まあ、まあもちろんそうだよ
ねっていうことかなっていう、
それは確かに、
う
ん、
だ要はあの反省シーンで、うん、ってことですよね多分、うんうん、お前なんでセリフ落ちたんやねんっていう
あれすごいすごい、
あそこでみんな好きにさせるっていうもう本当それこそお膳立て、うんうん、だったんだなっていう、
うん、
私はあのシーンが一番好きで、なんとなく私さっき数えたらタランティーノ作品6つ見たことあったんですけど、
うん、
なんかどれもなんかこの人全然話通じないなみたいな人が絶対いてだからいまいち好きになれなかったんですけど、ね、でも今回のやつは主演2人とも、
はい
まあ、ブラッド・ピットは私的に安定感があってずっと好きなんですけど、うん、ディカプリオの方もメンタルが、アルパチーノに何か言われて傷ついて、うんうん、あもう俺は落ちぶれてなんとかって言ったと思ったら急に立ち直ったりいろいろするからちょっと不安定で、
ね、あなんかいや最高だな
危ういなみたいな、うん、私苦手かもって思ったんですけど、なんかやっぱあの反省シーンを見たらすごい、
そうよね、あれがなかったらクズ
ちょっとそうに見えます
よね、そうです
ね、そう、うん、主演の人がダメだと私その映画ダメになっちゃうから、うん、うわどうしようって思ったんですけど、
これ愛すべきシーンになった、
そうだからすごい愛しいなって思いました。
でもあれなんですよね、ないんですよね脚本とかに、
あマジで
確かどっかで読んだんですけど、うんうん、多分読んだと思うんですけど、はい、ディカプリオがやったんですよあれ、
それはすごい、
マジか、
いやだから逆に、うん、そう聞くとやっぱりこの何年か前までのディカプリオのアカデミー賞の冷遇問題みたいな、はいはい、で、うんま、あ毎年楽屋でああいうことやってたのかなディカプリオみたいな
やってたでしょ
みたいなね、
いいっすね、
そう俺の悔しさをもう見せてやるぜみたいな、
あそれ感じるね、うん、ちょっともうレベナント前な感じするもん、
そうそうそう
だってジャンゴの時もそうですよね、
そうそうそうそう、
あのなんか怒れる悪役な感じがなんで俺を賞に出さないんだよみたいな、
そうそうそう、
なるほど、
なんだろうね、こ愛おしさすごいんだよね、
う
ん、
そうね、
うん、俺ここはちょっとなんかねよくわかんないんだけど、やっぱ解雇主義って良くないなっていうのは思うんだよ、
うん、
でもそれには陥ってないじゃない、要は、みんなの大好きだった60年代だよ、
うん、
おいでっていうことじゃないわけだけど、うん、でも俺の好きなあの時代のあの映画の感じこんなんだったんだよねっていう雰囲気を新しい人に届けて、あこんな感じだったのかなって感じられるっていう、こういうアプローチで、うんまあ、こういう作品にしてるっていうのは、
うん、
いややっぱそこら辺は全然違うぞ、集客の仕方もとか、
うん、
なんか愛のパワーが全然違うなって、うん
そうね、まあ要はタランティーノ作品ほぼ今までもね、
うん、
その視点で作ってるみたいな、
うんそうだよね、
ことだからね、
からやりたくないことはやるとかそういうことはないわけですから
ね、俺が好きだったやつをね、ちゃんと、うん、本当に楽しかったんだから、
うん、
もっぺんちゃんと作るから見てみろよっつって、うんうんね、もうレザーボードドッグの時からずっとそれをやってるって思う、
そうだね、だから当然ね逆にシャロン・テイトの作品ね、うん、見たくなったりとかして、
うん
ね、このでゴグトラさんがね、まあ、サイレンサー第4弾破壊舞台を、まあ、見ましたっていうね、うん、でこれが面白かったかどうかちょっとわからないけれども、うん、だ僕はちょっとあの断片的にね、うんうん、YouTube とかでいろんなシーンを見ただけなんですけど、
うん、
このテンポ感でこういうアクションだったらこれ面白い映画なのかな今の感覚で見るとってちょっと思っちゃう、うんうん、だけどそれをやっぱり語り直して新しくして、うん、結局は新しい映画なんですよこれ自体は、
うんうんうん、
っていう見せ方をするってやっぱりそれが正しいんだなって、
うん、
昔懐かしかったものを再現するんじゃないって、
うんうんうんうん、
そっから新しいものを生み出して面白くするっていう姿勢はやっぱり全然違うなと思って、
うんうん、
そこがすごい好きだなって思ったんですよ今回タランティーノのことをね、
うんうんうんうん、
ヘイトフルエイトの時は正直合わなかったんですよねあんまり、
うんうんうんうん、
あなたの好きはわかるけど僕の好きではないって感じだったんですけど、今回はあなたの好きが僕の好きにもなるかもしれないぐらいの変化があったので、そういう意味でもしかしたら僕の中でもあこれ一番好きなタランティーノ作品になるかもしれないなってい
う
気はしましたね。
しかもこれあれですよね、そのシャロン・テイトが劇場で見てた映画のシャロン・テイトって、うん、いわば本人じゃないですか、ですね、それがまたなんか役者としても楽しいっていうか、
だからもう本当に入れ子構造何個みたいな
ね、そういや本当になんだろうね、あの瞬間のマジックっていうか、うん、なんか作って編集してるからそのまま奇跡と呼べないんだけど、本当に奇跡的ななんか瞬間をすごく感じるというか、
うん、そうね、う
ん、しかもそれがなんかその本当に渋いシリアスな役者とかではなくて、うん、なんか橋役のずっこけみたいな、
う
ん、
そう
女優がやってるっていうのがなんか愛らしいっていうか、
ね、でやすごいよね、あそこの中のマーゴットロビーの喜びとシャロン・テッドの喜びが合わさって、うん、しかも観客が私のそのずっこけで笑ってるっていうところですごくなんか嬉しくなってるっていうのが、あの今度こっち側のなんか劇場側のこっちの多幸感に全部つながっていくっていう、なんかすごいシーンだなと思って、
いやだからなんか
ほんともうなんか泣きそうになっちゃうっていう、
役者でさ現場派だって言ってるね、片桐入る
さん、
こんな感じの体験してるんだろうな。
そうそう、いや、うん、ね、絶対にやけてるよね、うん、入りさんもね、
あ、私出てきたとこで
そうそう受けてる、
うん、受けてるとか
イエーイみたいな、
そういうことなんだろうなっていう、
なんかあんなの今まで誰も見せてくれなかったじゃんっていう、
そうね、
確かに、
でやっぱそこもサンプリングうまいなってやっぱ思って、僕もなんか本当に断片的にしかねこのサイレンサー見てないんですけど、やっぱこのシーンちゃんとセレクトするっていうところが上手だな、だし、まあ、あのアクションシーンのとこもね、まあ、一番の見せ場だと思うんですけど、あそこがちょうどそのブルース・リーが、ね、コレオグラファーしてるっていうところなんで、だからそ あのブルース・リーが実際にね、あのシャロン・テッドに稽古つけてるメイキングとかもなんか見たりして、ほうほうほうほう、なるほどなるほどとかね、
あそこめっちゃいいですよね、なんかシャロン・テッドがそれこそカンフーみたいな構えをファッてして、で勝つ、それこそその金髪美女みたいなブロンド美女に勝つっていうところで、観客たちが、映画館の観客たちがヒューってなってるみたいなのが、ね、
そうそうそう、
いやシャロン・テイトへの賛辞にもなってるし、ブルース・リーへの愛もあるなみたいなのはちょっと思った、
うん、なるほどね、
すごい、うん、なんか両方とも本当に好きなんだなっていう、うん、
そうそうそう、で僕思ったのが、まあ、その映画館にいるシャロン・テイトは前の座席に足乗っけてるわけですよ、
ちょっとね
ちょっとねってなる、なりました、ね、僕はそれがやっぱおおらかな時代の、その映画、映画館というかね、いう感じの、俺とどっちかというとね、楽しさ嬉しさにつながってきて、こういうのそういえばララランドにはなかったかもしれないとか、なんかちょっと思ったりして、
目の前に
目のそう目のおいおいってやっぱなっちゃうんだけどおいおいって、いやいやもう幸せなんだよ、今こういう時代良かったかもしれないって、だから逆に今ね座席全部決まっててね、もうチケット買ってって、それももちろんね、もちろんその方がいいことはいっぱいあるんだけど、映画の楽しみ方みたいのは根本的に変わっちゃったんだな、
まあまあそれは変わっちゃったっていうのはあるかもしれない、
気はするんですね、
まあ、コンテンツも搬入して
まあ、というかもう映画館に来るっていう体験自体が変わっちゃったなっていう、
だから良くも悪くもだっていう話なんだけどね、それは、
でその時でしかもタランティーノはその時代生きてないし、生きてないっていうか、あのリアルタイムで経験したわけじゃなくて、
まあね、まだ小学校ぐらいの感じです
、そうそうそう、
まあまあ、
だからどっちかというとそのビデオレンタル屋でビデオとかをいっぱい見て映画を知ってるのもあるじゃないですか、
そうですね、
っていう感じで、やっぱだから解雇じゃないなっていうところもあって、やっぱ憧れ、あの時代のこの感じ、憧れみたいな、だってあの時代のハリウッドとかって絶対別に一緒に行ってるわけでもないわけだから、
まあそうね、
だったんだろうな、だし、
だからそれがタイトルに表れてるかね、映画の、
そうね、
あの時昔話みたいな感じ、でもなんかその憧れだけで終わってないっていうのもいいですよね、要は
今回の、
そう、あの好き好きっていう、この映画好きこの映画好きとかが出てるんだけど、でもちゃんとそれをなんか吸収してから自分の映画にして出してるっていう感覚がやっぱタランティーノにあって、
そうね、だからドハティとかね、マイケル・ドハティとか、まあパシフィック・リムの時のねデルトロとかはやっぱ好き好きが結構ね、グッてきてたけど、その着地ではないですもんね、多分ね、
そうそう、だってそれこそレザーボアドックスとかが評価されてたのって、この映画のスタイル新しいで評価されてたわけじゃないですか、それってでもタランティーノ自身はいろいろな古い映画を見てきた上で作ったあの映画だから、それが結局新しいスタイルになってるんだっていうところで、やっぱタランティーノだなっていう、その先を見せてくれるんだっていう、
そうね、で映画にできることの一個、提示もね今回してるっていう、本当にもしもシャロン・テイトの隣にリック・ダルトンが住んでたらっていうね、
そうね、
そうなるかいや俺そんな風には思ってなかったから、
うん、
まあ確かにね伏線と呼べるようなとこはありましたよ、ありましたけれどもね、だからそのブルース・リーと対決するとかね、あのアルパチーノと喋ってる時にね、
あの火炎放射器も絶対後で出てくるなって楽しみにしてました。
あれ思ってた？
思ってた。
全然思ってなかった。
俺も全然意識しなかった。
そう思ってないから、うん、やっぱり、うん、だんだん不穏な空気になってくるわけですよ、うん、映画が。でヒッピーの暮らしてるね、あの何ですか、なんとか牧場、
うんうん、
撮影スタジオだったみたいな、うんうん、ところ行ってからの不穏感凄まじいじゃないですか。でワンソンファミリーが来ましたってところですよね。この車中の会話とかも、あもうやべこいつやべやつだっていう、
うん、
出まくってて、で確かあれだよね、その話しかけられた人とか殺してんだよね実際、
道端とかで、
道端、うん、だから、うん、その役がリック・ダルトンになるってことなんだってやっぱ思うじゃないですか。あんなのマルゲリータ作ってるっつって意味の話、
うんうんうんうん、
マルゲリータ意味の話、
うん、
マルガリータ、マルガリータ、ごめん、
それピザね、
マルガリータ、
マルガリータ、
マルガリータね、うん、わー作ってそれもうミキサーね、フードプロセッサーみたいな持ったまんまね、あーまあまあって来た時に、ああ
れね、これはやばいと
終わったな、
そういうこと、
うん、
なるほど、これシャロン・テイトの手前の犠牲者として今まで見せたキャラクターが死ぬってシーンを作ったってことなのみたいな。
ねえ、ちょうどあのクリス・ブースも
なんか出かけてるし、
散歩行っちゃ
ったし、散歩行っちゃってるし、うん、おいおいおい、そういうことかよって思ってたら、なんか追い返したな。だし、そういえばだってそうだよね、マンソンファミリーのあの事件の時だって3人って聞いてたから、
うん、
4人いるし今、
うん、
おかしいおかしい、そういえばおかしいな、
うんうん、
で引き返してって、うん、でやっぱり一人ねいなくなってて、うん、もう一回来る、
うん、
時にもう散歩行ってたブラピも帰ってきますよ、うん、
帰ってきました、
うん、クリフ君、うん、帰ってきますよ、うん、え帰ってきちゃうのっていう、まず、
うん、
帰ってきたらダメじゃん帰ってきたら
ダメではない、
死んじゃうじゃんってやっぱ思って
ブラピも死んじゃうじゃん、
そう、う
ん、
で一瞬思った俺もやっぱり、
うんうん、帰ってきたらダメでしょ、
あそう、しかも PSD やってて
LSD、
LSD、 うん、いやだからそう、
LSD、フラフラだもんね、
うんう
ん、
もう全然ダメじゃんと思って、うん、そしたらまあ実際もね、あのシャロン・テイトはまあ人違いで殺されてるじゃないですか、うんうんうん、だから間違って隣の家入っちゃう的な流れなのかなと思ったんですけど、
うん、
でもクリブースがいる時にガチャって入ってきて裏口も押さえてってなった時に、あもうダメだ死ぬんだとしか俺は思ってなかったんで、
この最高の二人がみたいな、
そっからの流れでポンポンポーンなった時にそういうことかよってなるんですよ、
うん、
映画ファンは、
うん、
映画ファンはすんごいなるんですよ、
うん、
でも映画ファンじゃない人が見たら、
うん、
なんでシャロン・テイト出てきたんってなるでしょっていう、
あめっちゃそうだね、
いやめっちゃそうだよね、
めっちゃそうだわ
そこのそこのギャップ超面白くて俺の中で、
確かに確かに、
外しギャグなわけよ要は、
うん、
演出として、
うん、はいはい、
外しましたっていう、
うん、
でも外されたこと分かってない人見たらどう感じてんだろうここっていう、
そうね、ただのお隣さんだっただけになっちゃうってことね、そうそう、だからなんだっけ、結果的にマンソンファミリーだったっていう意味で、うん、あの最初の方でね、
うん、
あの女の子たちがっていう、うん、ああなんか何でもない子たちとして映してんだなと思ったらマンソンファミリーで最終的には関係者だったってなるから、
うん、
全部関係すると思ってるからってことあれなんか一番重要っぽい女の子が何も関係してなかったってなるからってことね、
要は無関係な人になっちゃったっていう、
そうですね、
でまあね最後ね、うん、リク・ダルトンとって一緒にね、うん、じゃあ飲むみたいな流れになってるけど、
うん、
クリフどうなったんっていう感じもね、
クリフはほらあの
救急車
で運ばれた、
そう運ばれてるから、
うん、
みんなでね仲良くシャロン・テイトとっていうエンディングでもないわけですよ、うん、
まあまあまあまあ、
だからファンはすごい嬉しいよ、
うん、
でもこれ単純にこれやっぱ普通に映画見た人は面白いかなっていう気にはなりましたよ僕は、
ああなるほど、
あ俺それはすごい思いますやっぱり、
うん、
うん、やっぱなんか映画愛に溢れてる人のための救済の仕方であって、
うん、
なんかいわゆるその普通の映画のストーリーのロジックとしてのカタルシスじゃ全然なってないんですよ
そこそう、そこはあるなと思って、
うん、
どうですか、
シャロン・テイトっていう名前の女の人が昔殺されちゃったっていうことしか知らない、
まあでもそれだけで十分だもんね、
そうそうそう、
十分、
うん、だから私もまあ、ああこの子は殺されちゃうのかみたいな目では見て、
そうなんだよね、
でもいつ火炎放射器使うんだろうなみたいな
そう思ってる人はなかなかいないとは思うんだけど、
いやでも
多分あれじゃないですか、 ダンタさんは、うん、解放射器を自分が使いたいからいつ使おう、自分がいつ使おうかなと思ってるからずっと後半まで解放射器があったんじゃないですか、
ね、やっぱアクション映画としてはね使わないわけにはいけない、
アクション能力ですよね、アクション能としてね
やっぱね確かにね、
うん、あんな美味しい武器みたいな、
しかもあのリック・ダルトンが出てたあの映画はイングロリアスバスターズ、セルフプロド、
あ
の
あるから
セルフパロディーだから、
ね、映画館とか行くのかなみたいな、
一応結構重要な意味はなしてるっていう、
あと、ね、この頭脳少年さんのメールにあるこの不満点があるとすれば、あの、はい、このチャールズ・マンソンをもっと見たかったらしちゃったんですよ、私ももっと見たかったってことは出てきてたんですよね、
出てきてたね、
もう何にも気づきませんでした、
あの寝っ転がってた人よね、ソファで、お家で
ダコタなんとかのお家で、うん、お家はまあダコタファニングのお家じゃないけど、
うん、だと思う、だからそんなに映ってはない、
半裸の、
うん、そうそうそうそうそう、だからあのシャロン・テイトの家に一回訪問しに行って、いやうちその人の家じゃないですみたいなこと言って追い返された人
だ、 あれか、
うん、もうあそうか、
ほぼあのシーンぐらい、
だから私ダコタ・ファニングが一番偉い人なのかなとかずっと思ってて、
確かに、
いやでも男の人あれ
あの幹部感半端ないですよ ねいやダコタ・ファニングあの雰囲気出せんだ、そうだから
除血感、
うん、やばいね、
そうそうそうすごい、
あの人がシャロン・テイトを実際あのほら子供いるからって言った時によりじゃあ殺すみたいな感じだったの、なんかやっぱ女の人だったからみたいな、ちょっとあるっぽい雰囲気あるんで、女の人がああいう感じっていうのは大事なとこだったんだろうねっていう、
やっぱチャールズ・マンソンをもっと見たかったっていうのはその時代のことを描いてるから、その時代を通して見たいのは確かにわかるんですけど、でもなんかタランティーノの描いてるところってやっぱハリウッドへの愛みたいなところだから、チャールズ・マンソンそんなガンガンご利用して出てきたらそっちの映画になっちゃうじゃん、だったら題名ワンス・アポン・アイン・シャロン・テイト殺人事件みたいになっちゃうじゃんってなっちゃうから別に俺はあのバランスでよかったなっていう普通に思いました、
まあ別にバランス感覚的には、
これはね、だって要はこの感じだと別にマンソンファミリーであったっていうことを知らなくても見れる、
そんな感じですよ、
そう、だから そこなんですよね、っていう作りなのにシャロン・テイトのことは知ってないと最後が分かんないみたいになりそうって俺は思ったんだけど、そこはそうでもないなって感じでした。
まあでも最初にそのチャールズ・マンソンが最初下見に来てた人って分かった私の今の私から言うと、まあ、あのシーンがあればシャロン・テイトが危ないかもとはみんな思うのかなって思いました、知らなくても、まあ、
完全に不穏感出してたからね、
そうそうそう、それだけです、
なんで出てきちゃうのよみたいなね、
まあ、あれだよね、頭脳少年さんは実際にアルバム買って聴いてたとかあるから、なおさらちょっと、見たかったっていうのがあるのかな、
確かに映画での描き方って気になりますもんね、実際でもサハルさんのやっぱりこのシャロン・テイト殺害事件という残酷な史実に対して映画というフィクションの力で対抗するっていうところに、この作品の重きがあったんだなっていうのは思った、
そうね、だからさ俺それもすごい不思議だなと思って、あの要はこれを救済と感じるっていう、映画での救済、というふうに感じるっていうのと君の名はとの違いって何なんだろうって俺はあんまり分かんなかったんだよね、
確かにどっちもなかったことにはしてるからね、
そうそうそうそうそうそう、君の名はとかだったらね、ね彗星バーンで、まああれはね、震災のメタファーですから、あれから救い出してはい犠牲者なかったことになりましたみたいので、はあ、映画の中で救ってくれたっていう感覚にはならないっていうのは何が違うのかなって、
あなんか俺それでも純粋に、あの災害か人害かっていうところな気がしますけど、人災か
人災というか、これはもう個人がちゃんと見えてるというか、その対象が救いたい対象とか、こうだったらってね、その思い描く対象がちゃんといて、それに対して、作り手が、作り手側の愛を持って個人的なことが見えるっていうところとかまた違うのかなとは思うかな、その感じ方に対して、だから例えばもう少し、個人同士の実感のある愛としての救済を感じれてる気はするかなと、
なるほど、
そのなんか災害のあったなかったに比べると、
そうか、本当に確かに君の名はのあれだとやっぱ話作りのためのに
感じてしまうっていうにも感じるんだけど、これもう完全に話作りのためじゃないからね、
じゃないね、どっちかというともうこっちに寄せたぐらいのね、
で
救済するための
そうそう、で映画っていうものの中で起きた悲劇なんだから、映画を傷つけた悲劇だと思ってるから、 そんな悲劇は撮ってもいいと、映画を傷つけることはしなくていいっていうような感じにも撮れるような感じにも見えるしね、また、う
ん、ただなんかタランティーノってなんか一部で歴史修正主義者って言われてて、
あ、なるほどね、
うん、要はジャンゴで
もしもシリーズ
とか、そうそう、黒人が勝つとか、うん、もしもシリーズ、ね、うん、でイングロでナチスやっつけるとか、うんうん、なんかそこは結構対象としてちょっとでかくなるじゃないですか、
うん、ああ
そうね、あ、そうね、
そこ先か、しかも、ね、当事者たちにとったら、いやそれ解決してねえんだけどまだって思う人ももちろんいるし、はい、
うん、確かにね、
うん、でもなんか見た時にそう思わないのがタランティーノの良さというか、
まあまあね、
なんかだって、うん、ジャンゴとか見て、いやでも黒人はまだ差別受けてるぜってならないじゃないですか。
そうね、まあそうね、そう考えるとさっきね、ザク君が言った、うん、やっぱり人災の救出だからなのかもね、それ全て全部人災だ、うん、人がなんか悪意を持っての何か事件とかなので、
ある種のリベンジムービーでも
ある、まあ、リベンジムービーではあるから、
リベンジものってやっぱみんな好きなんですよ、どうしても、うん、だってクリードとかだって、あれも今やそのこの前やったクリード2とかも、うん、ある種リベンジムービーじゃないですか。
どっち側のっていう話、
まあ逆リベンジでもあるけど
それもね、うん、どっちに偏りしてるかがもう分かんないからね。
確かにね、
うん、あれだけど、うん、まあまあまあ、でもリベンジものが好きっていうのはね、うん、リベンジムービーでジャンルがあるっていう、うん、
だって映画で見たいじゃないですか、やり返せるものは。あ、だって実際
に要は本当に迫害とかされて、うんうん、太刀打ちできない、うんうん、だったら映画の中でせめて逆襲してやるっていうのは真っ当な表現ですよね。
そうそう、うん、それがやっぱタランティーノは絶対こう掛け値なしでドストレートにぶつけてきてるから愛おしいなって思えるっていう。
なるほど、うん、それは今回個人だったっていうのも大きいのかな、
なおさら大きいのかもしれないと思う、うん、
なるほど。
しかもその日常系っていうのがパンチが効いてて、シャロン・テイトが普通に過ごしてるところをあんな見せ方されたら、その知った人間としては、知識として入れた人間としては、あ、でもこの女優って殺されたんだよな、めった雑誌にされてっていう思いがやっぱ残るし、で加えてリメージムービーになってるから、えってなるっていう、最終的には、ね、そう、最終的にはイエーってなるし、うん、イエーってなるけど、でもこの事件があったってことは忘れないよっていうのは両方あるよっていう、う
ん、ああ、うん、いいじゃないですか、う、うん、正解、ね、
そう、だからなんか個人で、映画ファンにとって個人で絶対そういうのってあるじゃないですか、うん、あのもっと見たかった、例えば俺ならリバーフェニックスなんですよ。リバーフェニックスは、うん、あのオーバードーズじゃねえ、うん、あの麻薬で死んじゃったじゃないですか。
オーバードーズ
か、うん、いいのか。俺はもっと見たかったんですよ、うん、それこそあの一緒に今活躍してるキアヌ・リーブスとかホアキン・フェニックスとかと同じぐらいの感じで、あの美少年が本当に美中年みたいな感じの成長を俺は映画でずっと見続けたかったなっていう思いが俺はあって、うん、でそれがただシャロン・テイトだったなっていう話 でそれは他の人にも絶対あって、映画ファンたちには、この人の芝居はもっと見たかった、なんでこんな早い時期に死んだんだみたいな、うん、思いみたいなのをやっぱどうしても抱えてて、どっか頭の片隅に抱えてて映画見てたり、その役者を追ったりとかっていうのがあると思うんですよ、うん、だからやっぱ俺もそれはこれ見て救われました。なんか、あ、いや本当にフィクションの力ってものを大事にしてるなって俺はやっぱ思いましたよ、タランティーノは。
なるほどね、うん、
サハルさんが紹介してくださったあのブランディが出てきた、うん、その愛らしい犬が大活躍する映画、うん、問答無用で傑作認定、うん、なんかわかりますよ。なんか俺もやっぱ犬物に弱くて
犬物に弱い
犬物って動物くくりですらもうピンポイント
これって、うん、そのリック・ダルトンとクリフ・ブースのバディモノでもあるけど、うん、クリフ・ブースとブランディのバディモノでも実はあるじゃないですか、うんうんうん、もうその関係性見せられたらこっちはもうお手上げだよみたいな、うん、もうそんな面白いに決まってんじゃんみたいな。
そうね、
もう俺あの噛んで餌バッて出すシーンから、うん、もうこの映画は面白いって思っちゃったから。
まあ面白い、うん、でもね俺ねちょっとクリフ・ブースがね、うん、あんまね俺人間味を感じなかったんですよね。
そうね、
なんかあまりに恵まれない成人っていうか、うん、いい人すぎるんですよね。
クリフ・ブース自体は、うん、今のクリフ・ブース自体に多感してね、今の環境自体に何も なんか、うん、嘆いてたりもしてないし、
そうそうしないし、全部受け入れるんです
よね。そう、受け入れてね、本当に成人感がすごく強いよね、うんうん、だから本当になんか一番なんかラフでさ、一番なんかあの適当な感じなんだけど、一番なんかそのなんかこう浮世離れしてる感じがね、
う
ん、
そうそうそう、 だからもう一番肝心なそのこの映画が不穏になっていく、うん、だマンソンファミリーのところに入っていくシーンが、うん、実は一番行動原理がよく分かんなくて、なんかどうしても仕事が欲しいとかでもないし、うんね、まあ、ただ単にいいあの挨拶したいからは分かるんだけど、なんでこんな意固地になって、でもすんごいめっちゃクールそうな対応でガンガン突き進んでいくんだろうこの人っていうか、何考えてたのこの人。
確かにね、結局
感じがする。
最終的な解決もしないですもんね。別に警察とかを呼ぶわけでもないし、うん、だってあそこの環境が異様だったのは絶対に気づいてるわけじゃないですか、クリフで。あそこまで行くわけじゃないですか、結局スパーに会うところまで行くっていう、うん、そんな行くみたいな。
だからなんか不思議なキャラクターだったなって、うん、
そうだね、
気がしますね。
人こそなんかフィクションの中の人間って感じがする。
そうものすごいフィクションな感じ、うんうん、だ要はリック・ダルトンにも頑張って仕事をね、うん、してほしいし、うん、まあ、俺もなんならスタントはね、うん、いくらでもやりたいし、うん、でもやっぱ最後ね、もう俺らの関係解消だってなっても、うん、怒るわけでもないし、うん、全部受け入れるっていう、うん、この感じはなかなか人間って感じは僕しなかったですけどね。
そうですね、
私の好きなタイプですね。
そうなんだ。
だって言うじゃないですか、私完璧な人がいいって言ったら、そんなの人間じゃないみたいな。
まあね、うう、まあ、だから彼は彼なりのっていうのあるんだけど多分ね、
う
ん、
まあ、完璧ともまた違うからね、ブラピット、あの、まあ全然ね、クリフ・ブースの場合はまたちょっと違うんだけど、うんうん、
何の不満も抱いてないっていうか、何も成長する理由がそもそもないっていう、う
ん、やっぱこの辺がなんかベトナム戦争の機関兵なんだね、うん、そのクリフ・ブース自体が、うん、やっぱその辺が関係してくるのかもね、
う
ん、
もう達観しちゃってる
って
ね、
そうもう、うん、なんだっけ、多分ひょっとしたら妻殺しのこととかもあるけれども、噂がなぜそういうことだったら、うん、ベトナムでも殺しまくってたかもしれないし、なるほど、そういうところでも生と死っていう境を超えちゃってるのかもしれないっていう、でそういう中で自分が何かそういう欲望的なところに行けない人間なのかもしれないっていうね、背景もあるのかもっていう、う
ん、確かに、
でさまようだけになっちゃうところをスタントマンってところでなんとかやってるみたいなところが、だからほら、
ある種だから危険なところに身を投じていくっていうのも、
うん、別に
死に場所を探してるぐらいの
上のところもあるかもしれないしとか、なんかそういうねところがあるのかなとは、ちょっとあの例えばランボーみたいなね、でランボーも機関兵としてちょっと居場所ない中で漂ってるって一作目とかはね、うん、うん、とかあるから、
まあ、あいつは怒ってましたからね、ランボーはね、
ランボーはまあそれはだってあの理不尽なこういう状態になってるのに理不尽なことずっとされるからっていう、
でもあの時代
静かに暮らしてんのにみたいな、
あの時代に実際にいたかどうかっていうのがちょっと気になりますね。そうすると
そういうキャラクターが
あって、そう要は、うんうん、ベトナム戦争を背景にした映画とかでも、うん、やっぱどうしてもそのアメリカニューシネマ的なそのいわゆるその戦争へのカウンターみたいなところの、うん、みんな怒り狂ってるわけじゃないですか、うん、なんか国家が勝手に突き進んでるみたいなことでその暴動が起きたりとか、うん、なんかそういう時代の中にベトナム戦争を経験した彼があの感じで入れる、あのキャラクターで入れるキャラクターがあそこにいるのかっていうのってすごい不思議に思っちゃうというか、う
ん、
あ
まあだから
いやでも
そういう人とかにも近いってこと
です
ね。
そうそう、あの、うん、要は壊れちゃった人たちって意味なので、うん、あのそれって別なベトナム戦争関係なくって、うん、最近のねイラン・イラク的なやつと911以降の戦争のやつでも機関兵で壊れてる人たちっていうのはすごくいろんな映画で描かれてるけれども、うん、そういう中で結局自分が本気で壊れるよりはもう切り捨てて耐え打って今いるっていう状態なのかなって感じがすごくするかなって今思ったかな、そのベトナム機関兵っていうところと浮世離れとかを組み合わせると思った感じですね。だ
から酒飲むとか薬やるとかにもう抵抗とかもゼロだし、
うん、
もうどうでもいいんだろうね。だから
そうどうでもいい感がね、
体を大事にしてるようで大事にしてないし、
そうだからすごい傷がついてるんだよね、
うん、
でも体中にね、
でもただ社会のルールは守るってのがやっぱあれですよね、その完璧主義者というか、要はだからあのヒッピーが乗ってきた時に、うん、いや君いくつよ、ちょっと免許証見してみたいな、あったじゃないですか、そういうところはしっかりしてるっていう、
俺はそれは別にしっかり者とは、いや要はめんどくせえめんどくせえってい
う
か、
まあ、そうもうなんかそういうもの自体がめんどくさいからね、うんうん、
あと
関わると
あとそこポランスキー関係あるのかなみたいなね、
そうだからポランスキー関係あるし、ワインサインの話もだから結局タランティーノはそこの渦中に結局入っちゃう人だから、
それをしねえってい
う、そうだからそこは今回のそうあれで 一応入れとくと、
うんうん、だからポランスキーもシャロン・テイトを失った被害者であるけど、お前はでも別の面では加害者だからっていうところの目くばせなのかなみたいな感じですね。まあとりあえずいろんな映画も見たくなるし、
うん
うん、なんかあ映画ってこういうことできるんだなっていう提示としてはね、すごい素晴らしいものを見せてもらって、うん、ということでね、タランティーノがね、まあ、この作品がねすんごいあの評判が良かったらもうこれで引退しますみたいなことをねちょっと言い始めてるので、
お
だからみんなで絶賛するっていうのはね、これはいかがなものかとい う風に思いますんでね、
おう、
うん、次作んないとちょっと評価できないなみたいなスタンス。だから次が単に見たい、要は俺の好きだった俳優生きてればこういうのに出てただろうなみたいなことですよ。タランティーノも俺らは次どういう作品見るのかなっていう期待をもうすでにしてるわけですよね。それに答えてくださいよタランティーノさんっていうことで落ち着いていただいてよろしいですか。
はい、
すいません、すいません、
はい、どういうことだったの。
次回の急げ映画館、サイコロで決めていきましょう。話題作はですね、かぐや様は告らせたいで、こたついなくなれ群青、おまけさん、
あ、じゃあおまけは、いや大変ですね、トニージャーとかイコウアイスとかなんならジージャーとかでいろいろ戦う、
うん、
トリプルスレッド、
はい、はい、いいですね、はい。羽田さんがフリーソロ、タンタン、
私もずっと楽しみにしてたフリーソロで、
はい。チャムレイがアース、そしてマリッペが、
僕のワンダフルジャーニーで、
ガワラさんがプライベートウォーです。さあそれではせっかくなのでね、ゲストのザックリ・スナイダーさんにサイコロ振って見る映画を決めたいと思います。
はい、
いやお願いしますね。
はい、振ります。
はい、
6
誰、
アース、
6、アース、アースです。
アース、
アースになりました。皆さん劇場で待ってます、エンディングいきましょう。
そろそろお別れの時間となりました。はい、あ、まずザックリ・スナイダーから告知します。役者として活動している、作品がですね、10月の5日の土曜日、まあちょっと時間とかがまだ決まってなくてですね、それ僕のプリネーム関口隆起のツイッターとかで告知はするんですけど、公開される短編がありますので、
はい、
タイトルはまだ決まってないんですよ
そうなの、
それマジで、
タイトル未定で一応ついてるんですけど、仮、カッコ仮なのでちょっとまだそれ言えないんですね、
はい、
場所は、毎年やってるんですけど、渋谷のユーロライブで、はい、開催されます。で、1日やるの で6作品やって、うん、僕その中の1作品に出てるんですけど、うん、なのでもしそういう映画とか、見てみたいっていう方とかいらっしゃったらぜひお願いします、
はい
はい、あと各週の水曜日に配信している、YouTube がありまして、山本関口のまだいけるまだやれるってやつなんですけど、それも映画とか語ったりとか、あと映画撮ったりとか全然別のことやったりとかしてる、YouTuber としてもやってますので、それもぜひ見ていただけたらなと思います。はい、以上です。
はい、
はい、録音のガワラです。
はい、
で翌日ですね、9月15日の日曜日に、私がやっているバンドディフィカルト X で、ライブをやります。なので9月15日日曜日の11時半会場の12時スタートなんですけれども、ディフィカルト X 以外に後藤淳さんという山形のシンガーソングライターの方と毛玉という超かっこいいバンドが一緒に出てくれますので、ぜひ来てください。会場は渋谷ホームというライブハウスになります。はい、入場無料で入りますので、あと私からなんかプレゼントはあるので、それによったら金笛的な
イラジなんか合言葉とかないですか。
金くれって言えばいいんですか。
金くれガワラ君、金くれって
言う。ああ。
そんな
そんなことが
人によっては言いづらい、
ね、
それを乗り越えたら
乗り越えた、はい、
方には
何かが、うん、何かが渡される。はい、
羽田さんのね、
なってます。はい、
コミックスの発売日もある
はい、
はい、一巻、
あ、そうですね、
おめでたい、
そうです、はい、なので、はい、買って持ってくればもしかしたら羽田さんがサインしてくれるかもしれない、はい、
それをだからガワラさんに見せるとより多く
お金が、
お金がまさかの
もしかしたら会場でファンが買えるかもしれない
なるほど、
本を買い取ってみ たいなね、はい、こともあるかもしれないです
。ハイニスの金の鳥ですよ。ハイニスの金の鳥、はい
はい、ハイニスの金の鳥を持って渋谷ホームに、12時までに来ていただければなと思います、はい、
お願いします。
私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです、9月28日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロライブの下にある、ロフト9さんで開催します。チケットがもしかしたら完売してるかもしれないんですが、ぜひチェックしてみてください。また10月に大阪でも開催します。10月の6日日曜日、心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんでお昼から開催します。こちらも座席の残数チェックしてぜひ申し込みお待ちしてます。
各校内の投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは実在の人物映画。新作映画を語り合う急げ映画館では明日を扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうでは、みんなでサバハを鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、締め切り9月20日でございます。次週はドイフェイバリットシングスと、ペーパームーンやっていきます。そしてこれで、もうザクリサイザーさんラストになってしまいますので、ね、お願いします。
はい、
それでは皆様、今週もキネマの神様のご飯がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
マリと
タンタンと
ザ・クリス・ナイダーでした。
またね
ー。この番組はザ・クリス・ナイダーさんの提供でお送りしました。